説教、その方を見出せるのか。石橋秀夫牧師。
対抗節の礼拝を捧げています。救い主の誕生を待ち望む対抗節、この時に私たちは呼ぶ記23章を学ぶのであります。木曜日の聖書研究会、この呼ぶの23章を学んだのでありますが、その学びをする中で、出席した信徒の言葉として、神様が救い主を送ってくださらなければどうにもならない、とのように語りました。呼ぶ記23章を学びながら、神様が救い主を送ってくださらなければどうにもならない人間の現実というものが、呼ぶの姿を通して教えられてくるわけであります。創造の神と現実の神、この2つの神理解の中で苦しむ呼ぶの姿が示されてくるわけであります。創造の神、私たちは神を信じています。神を信じていますが、その神を信ずる信じ方は、私たち自身が創造した神の枠の中で神を理解しているということはないだろうか。創造の神と現実の神、これが違いすぎて神様がわからないということがあるのではないか。呼ぶ記を通して教えられるところであります。今まで、友人たちの神理解について学んできたわけであります。王法の思想、すなわち神は正しいものには報い、悪を行う者は罰する神、この神について友人たちは語ったわけであります。それは知恵、ずっと伝えられた知恵、その知恵が指し示す神理解、すなわち人間が創造した神理解のうちに、友人たちは神を示し、ヨブに対して厳しい言葉を投げかけてきたわけであります。ヨブはこれに反発してきました。それではなぜ神に逆らう者が富んでいるのか、悪が裁かれてはいないではないか、彼らは繁栄している、子孫も増えている、安らかに死んでるじゃないかと言って、ヨブは王法の思想から社会のすべてを理解することができない、その限界を指摘してきたわけであります。そしてヨブ自身はこの現実を超えた大いなる神、はるか上にいます神、すべてを超えた神を信じながら、しかしながら、今日の23章を読んでまいりますと、ヨブが想像している神の枠から出ることができない、そのことのゆえにヨブは激しく苦しんでいる。ヨブの苦しみは実は神がどういう存在であるかということをヨブは知ることができない、すなわち自分の経験、自分の姿、自分との神の関係の中で自分はこういうことを確信しているという 自己に固執する、そこから抜けきれないヨブの姿が示されてくるわけであります。今日の最後のところを見ていただきますと、13節から読んでいきますと、ヨブが何今苦しみのたうち回っているかということがわかります。ヨブは全てを失った、愛するものを失った、持てるものを全て奪われた、肉体がズタズタに引き裂かれて見る影もない姿、その姿を晒している、灰の上に横たわってなんとか生きている、生ける屍のようなヨブの姿、それは神様が自分をこのようになさっておられる、神がなさっておられる、なぜ神がこのように自分を苦しめるのか、それがわからない、神を信じていますから、神様のご意志、神様がご意志をされたら絶対でありますから、誰もそれを変えることはできない、その神様のご意志のもとにヨブは今苦しんでいる、神を信じていますから怯え苦しむヨブの姿が13節以下に示されてくるわけであります。そこを見ていただきますと、神が一旦定められたなら誰も翻すことはできない、神は望むがままに行われる、私のために定めたことを実行し他にも多くのことを定めておられる、もう私のために定めたそれを実行しておられるから、もう誰もそれを変える者はいない。15節、それゆえ私は御顔に怯え、考えれば考えるほど恐れる、神は私の勇気を失わせ、全能者は私を怯えさせる、私には暗黒を前にし目の前に闇が立ち込めているのに、なぜ滅ぼし尽くされずにいるのか、もう一層のこと滅ぼしてもらいたいなのに、なぜ生かしているのだ。このように激しく苦しむヨブの姿が示されてくるわけであります。ひたすらヨブは神に向かって叫び、また神が応答してくださらないことに対して苛立ちを覚え、反発を覚え、この神に問う、苦しみの中で問うヨブの言葉が示されてくるわけであります。23章の一節を見ていただきますと、ヨブは答えた、今日も私は苦しみ嘆き、うめきのために私の手は重い。ヨブは自分と神との間に越えることができない厚い壁がある、その壁のゆえに苦しんでいます。神はヨブに対して応答してくださらない、そのことを激しく今神に問う言葉がここに示されているわけであります。激しく問うヨブの言葉を学びながら、神を信じながらもヨブの神理解はヨブが想像する神、その中でしか神を考えていないヨブの姿、現実の神、現実の神を見失っているヨブの姿が示されてくるわけであります。22章のところではエルファズの言葉を、弁論を学んだのであります。もうエルファズは一方的であります。今ヨブは全てを失って灰の上に惨めな姿を晒している、 それは神様に裁かれている。だからこの世にヨブは苦しんでいるのだと、エルファズはヨブの罪を具体的に指摘していくわけであります。ヨブはなんて無慈悲な人間なんだ、ヨブは極悪非道の技を成して富を築いてきた、その裁きを神様はなさっているのだ。このようにエリファズはヨブを責めたわけであります。ヨブはこのことに反論をいたしません。もうそれはいかに的外れなものであるか、ヨブは知っているからであります。そんなことをしていない、むしろヨブは自信があります。道徳的に落ち度がないってことについて自信があります。また神の前に自分は神の言葉に聞き従ってきた、そのことについては疑う余地もない。だから今神と自分との間にある壁、越え難い壁、それは神の問題であってヨブの問題とはなっていかないのわけであります。それゆえにヨブはここで神に対して反抗的といえる言葉を語っていくわけであります。一節でヨブは答えた、今日も私は苦しみ嘆き、うめきのために私の手は重い、こんなふうに語っていくわけであります。また私の心境と訳する書では、私の苦しみは嘆きと、非常に穏やかな言葉で、訳しておりますが、実際に旧約学者たちの訳を見ていきますと、この言葉には神に対する苛立ち反抗の意味が込められた言葉が使われているということであります。なぜ神様はこの私に出会ってくださらないのかと、神を責めるような言葉でヨブは語っていくわけであります。3節、どうしたらそのことを見出せるのか、おられるところに行けるのか、もうこれがヨブの心からの問いであります。どうしたら神に会うことができるのか、どうしたらその方を見出せるのか。旧約聖書において神の臨在を受け止める、神が今いてくださるということを受け止めることが、すなわち救いである、そのことが旧約聖書で示されてくるところであります。神の座に近づく、神がおられるところに近づいて神に出会うことができる、そこで全ては解決する、救われる、旧約聖書で信じられていたことであります。ですからヨブもどうしたらそのお方を見出せるのか、どこに行けばそのお方はおられるのかと真剣に問うわけであります。ヨブのこの言葉から示されることは、どこまでも自分に出会ってくださらない神が問題にされていくわけであります。自分の方から神様に強いて出会ってくださいということはできない神であります。神が今ヨブに出会ってくださらないということは、神が自分を避けておられるとしかヨブには受け止められないのであります。4節を見ていただきますと、5節、その方に私の訴えを差し出し、思う存分私の言い分を述べたいのに、答えてくださるならそれを悟り、話しかけてくださるなら理解しよう。 まあ、こんなふうにここは法廷用語で語られています。神の法廷に立つことができれば自分の思いをそこで語ることができる。神はそれを聞いてくださる。神の法廷に自分はまっすぐに立つことができる。そのような英語の言葉が示されてくるわけであります。神はどのように答えてくださるだろうか。そこで神様が本当に語ってくださればそれは心地よい言葉としてヨブに響いてくるはずだとヨブは語るわけであります。6節でその方は強い力を振るって私と争われるだろうか、いや私を顧みてくださるだろう、そうすれば私は神の前に正しいとされ私の訴えは常しえに解決できるだろう。自信満々なヨブの姿が示されてくるわけであります。神は私に対して非常な冷酷な裁判官のように自分に罪を断ずることは決してなさらない。むしろヨブの信仰を見て、ヨブが道徳的にいかに正しい人であったかということを見て、ヨブの心に喜びをかきたてる、そういう言葉を語ってくれるに違いないとヨブは確信して語っていくわけであります。8節9節だが東に行ってもその方はおられず、西に行っても見定められない、北に潜んでおられて捉えることはできず、南に覆っておられて見出せない、東に行っても西に行っても北に行っても南に行ってももうその方を見出すことはできないという、そのような深い、悲しみを示す言葉として響くわけでありますが、8節9節について言えば、旧約聖書の学者たち、このことの理解でさまざまな意見が出るところであります。まあ、私がいつも用いるワイザーの仲介書ではもうこれは素直に7節に関係して読んだ方がよいというふうに仲介書に書いてありました。今法廷に対して立って神と深く出会うことができた、だからもう神を探す必要はない、東に行って西に行って北に行って南に行って神をもう探す必要はない、神はこのように私に温かく話しかけ、ヨブの罪にがないことを断言してくださった。そこでヨブは救われた。神の前に出た自分の姿をヨブは思い描くわけであります。実節から見ていただきますと、しかし神は私の歩む道を知っておられるはずだ、私を試してくだされば金のようであることがわかるはずだ、私の足はその方に従って歩み、その道を守って離れたことがない、その唇が与えた命令に背かず、その口が語った言葉を胸に収めた。ヨブの言葉であります。ヨブと神との隔てている壁がいかに厚いか、この言葉から示される思いがするわけであります。ヨブと神との道を、ヨブと神、その厚い壁、神の道、神への道が閉ざされている。ヨブはひたすら神の側の問題として問い続けるわけであります。ましてや自分に問題があるとは気づかないのであります。ヨブは自分は金のような存在、 混じり気のない金のような生き方をしてきたと胸を張るわけであります。私の足はその方に従って歩み、その道を守って離れたことはない。ヨブの生き方がどのようなものであるか、自分の生き方をヨブがどのように受け止めてきたか、そのことがこの言葉に示されるわけであります。このところを読みながら、新約聖書で示されます立法主義者たちの見方、彼らの創造の神そのもとで生きる立法学者の姿と、このヨブが重なってくるわけであります。ルカ福音書18章の9節から14節、144ページを見ていただきたいと思います。ルカ福音書の18章9節144ページであります。9節、自分は正しい人間だと述べて、他人を見下している人々に対してもイエスは次のように例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人たちは人は立って、この中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものではなく、またこのような徴税人のようなものでないことを感謝します。私は週に2度断食をし、全収入の10分の1を捧げています。ところが徴税人は遠く立って目を背け、天に上げようともせずに胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あの愛妻人の人ではない。このような新約聖書の立法学者、立法ファリサイ派の人との徴税の話が示されてくるわけであります。この立法主義者を思い起こさせるヨブの言葉であります。神への道を閉ざす最大の問題は、実はヨブ自身にあるのであります。ヨブは自分自身でもうすでに完結している。道徳的人間は自分自身で完結している。だから新たに神の言葉を聞く必要はないのであります。神を信じて、自分の負を認めて、罪を悔い改めて、神の胸に飛び込む、この信仰が失われています。ヨブは神信頼と自己信頼という圧力に苦しみ、神を強く求めながらも神への道を自ら閉ざしてしまっているヨブの姿、今日の御言葉から示されてくるところであります。友人たちの神理解、創造の神、その中で 神を語る友人たちをヨブは批判しながら、実はヨブ自身が自分が創造する神の世界において神を求めている、この矛盾に ヨブは気づかないのであります。ひたすら今自分が痛み苦しんでいるのは神の問題であって自分の問題ではないのであります。ヨブは怒りを込めて神を問うのであります。神を問えば問うほどヨブの痛み苦しみは深く、神の前に怯えるヨブの姿が示されていくわけであります。このヨブはどこで救われていくのか考えさせられるところであります。私たちも自分の想像の神の中に閉じこもって神を考え、自分というふうな問題を神との関係で考えることなく、そんな神はいるはずがないと神を責める、いつも神の問題としてしか捉えきれない私の姿とこのヨブが重なっていくように思うわけであります。ヨブはどこで現実の神と出会うのだろうか。創造の神、この理解の中に閉じこもっている私たちはどこからこの神から、神観念から解放されて現実の神に出会うことができるのだろうか。今太閤説にあってこのことを深く教えられていくわけであります。昨日は年長組、付属幼稚園の年長組のクリスマスページェント礼拝いたしまして、その前の日は年少組のページェント礼拝をいたしました。いつも子どもたちのページェント礼拝に感動いたします。子どもたちともにページェント礼拝ができること、本当に私たちの大きな幸せであります。あのページェント礼拝において創造の神理解が打ち破られて現実の神に出会っている、博士たちが、羊飼いたちが、そのことを思うわけであります。博士たちは博士でありますから、神がどういう神であるかということをいつも問い考えていたと思われます。博士たちの信ずる神は自分たちの想像の世界の神でしかなかったのであります。ところが神様に導かれて、星に導かれて、貝羽桶の中に寝かされた粗末な野にくるまった幼子イエスに出会った。まさにそこで現実の神に出会うわけであります。到底神を信じることができない姿の中に現実の神を深く知ることができ、創造の神理解の中で生きてた博士たちの神理解が吹き飛んでいくわけであります。自分たちの本当にその現実の中に幼子が、救い主が誕生してくださった、現実の神に出会って、博士たちは喜びにあふれて帰っていくわけであります。羊飼いたちも創造の神の中に神を考えていました。いや、むしろ羊飼いたちは神などどうでもいい存在、そういう生き方をした羊飼いたち、同じように貝羽桶の幼子に出会ってひれ伏しを拝む、博士たちもひれ伏しを拝み、そして喜びにあふれて帰っていく、それは羊飼いも同じであります。弟子たちは 主イエスにつまずき続けたのであります。自分たちが想像する神とは違う、そのことの家に現実の神の技につまずくのであります。主イエスが弱々しく鎖につながれて十字架に進んでいく、この主イエスにつまずくわけであります。現実の神につまずくわけであります。そして主イエスを裏切って、現実の神を裏切って逃げ去る弟子たちの姿が示されていくわけであります。弟子たちは自分の創造の神、これを打ち破ってどこで現実の神に出会うことができたのか、マタイ福音書28章の16節から見ていただきたいと思います。祝祷の時に読まれる聖書の箇所の前の部分であります。新約聖書の60ページ。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておられた山に登った。そしてイエスはイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスが近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。復活のイエス様がガリラに行って山に登っていなさい、指示をされるわけであります。ガリラに行って山に登っていたら、そこで現実の神に出会うわけであります。山は神と出会う場であります。旧約聖書においてモーセがシナイ山に登った、神の言葉がそこで与えられた。麓ではイスラエルの人々が、神の民が神の臨在を知って怯えている姿が旧約聖書に示されるわけであります。神の臨在に圧倒して怯えひれ伏す、そこには疑う者もいた。しかし主イエスの現実の神の臨在に触れて、創造の神、神に怪が吹き飛び、復活の主の前にひれ伏している、ひれ伏しを拝む弟子の姿が示されているのであります。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。この主の伝道命令が弟子たちに下されていくわけであります。現実の神、それは神様が示してくださらなければ到底理解することができない神の姿であります。十字架に勝って死んでくださったイエス様、私たちの罪を背負って死んで十字架に死んでくださったイエス様が神だということは誰も信ずることができない、現実の神を誰も信じることはできないのであります。しかしながら主イエスは弟子たちに、復活したイエス様が出会ってくださり、初めて弟子たちは自分の創造の神の理解を打ち破って、このお方こそが現実の神だ、 神には何でもできないことはない、おできにならないことはない。全能の神である、全能の神が十字架で私たちのために死んでくださった、そのことを弟子たちは恐れおののきながら受け止め、主の前にひれ伏しているのであります。復活の力が弟子たちを圧倒し、十字架で死んだ神がよみがえられて復活の命をあなた方に与えて、もう私は天と地の一切の権能が授けられたと言って弟子たちに語りかけ、そして私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると弟子たちを励まされているのであります。私たちはこのクリスマスにこの現実の神に深く出会うのであります。私たちの創造の神理解を打ち破って、神が私たちの罪を背負い命を捧げてくださった、そして復活の命を私たちに与えて、私は世の終わりまであなたと共にいると私たちを励まし続けてくださっている、私たちと深く結びついて励まし続けてくださっている、そのことを私たちは太閤節に示されます。そしてまたヨブもやがて圧倒的な主の前に立ち、自分の創造の神理解を打ち破って神の前にひれ伏すヨブの姿が示されていくのであります。お祈りをいたします。天の神様、太閤節にあたって御言葉を持ってお教えくださり感謝をいたします。あのヨブが神を理解することができない、現実の神を理解することができないヨブを通して、私たちがいかに神様から遠い存在であるか、いかに自分に固執してそこから解放されない私の姿がヨブの姿を通して示されます。また同時にこの人間の現実に神は関わってくださり、救い主を送ってくださり、私と深く結びつき、十字架に死んで復活して、復活の命を私のうちにくださり、私はあなたと共にいると語り続けてくださっている、この現実の神の手の内に生かされていることを思い、心から感謝をいたします。太閤節、救い主の誕生を祝うこの時に、本当に現実の神に深く出会っていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。